一昨日金曜日、佐賀文化会館において映画風景門の試写会が行われ、私と吉子先生2人の姉妹とともに見に行きました。映画は元祖便利屋右近勝義さんの原作、人のために人となる人という本を映画化したもので、右近勝義さんの過去、便利屋家業で起こること、また親子の葛藤と和解をテーマとしており、伝道的な要素もあり、とても良い映画でした。右近勝義さんは2007年、今から6年半ぐらい前ですが、この教会のファミリーデーにゲストとして来てくださいましたが、一昨日会場にも来ておられ、久しぶりにお会いして、少しの間話すことができました、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに第一コリント10章31節です。先ほど皆さんと一緒に唱えた御言葉です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。では小西姉妹、第一コリント10章31節を読んでください。
こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさい、
この御言葉は修法にも掲載しています。また先週はこの御言葉からイエス様中心というテーマで語りました。どうでしょうか、ここにおられる皆さんは先週1週間、飲むにも食べるにも何をするにもイエス様と共にしましたでしょうか、イエス様中心、これが今年のこの教会のテーマです、どうぞこのことを皆さんの日々の生活の中でさらに、進化してください。今日もこのテーマについてお話をいたします。では次の聖書の御言葉を開きます。ルカ17章を開いてください。ではルカ17章の11節だけで小西姉妹読んでください。
その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた、
この17章の11節から19節までは10人の来病人の清めと言われるところで、ルカの福音書だけにですね、記されている内容です。でまたこの記事はですね、2つの部分に分かれており、前半の11節から14節までが10人の来病人の清め、そして後半15節から19節までが引き返してきた一人の来病人です。今日はこの2つのポイントからお話をいたします。では第一のポイント、では17章の12から14まで小西姉妹読んでください。
ある村に入ると10人の来病人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で癒された。
イエス様がある村に入られると、その村にいた10人の来病人が遠く離れてイエス様に大声を張り上げて言いました。イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。で前にも語りましたけども、来病のことは旧約聖書のレビ記13章14章に記されています。来病、今はハンセン病ですね。新改訳聖書の第3版を持っている人はツアラトと、ヘブライ語で書いてあります。この来病というのは皮下神経が侵され、そのため皮膚感覚が麻痺し肉体が変形する病で、旧約聖書では汚れた病とされ、これに侵された人は隔離され、一般の人と共に住むことができず、肉体的にも精神的にも苦痛を伴う病で、この来病人の判定、来病かどうかはですね、祭司が判定をいたしました。この10人の来病人がイエス様に呼びかけたのには理由があります。 それはこの当時、ユダヤ人たちはメッシや救い主を待ち望んでいましたが、救い主だけしかできない技というものが3つありました。それは第一が雷病人が清まる、この技はメシアしかできない。で、2つ目ですね、推しの霊を追い出す、まあ、これは理由があるんですが、物を言えない人の霊を追い出すという技。で、3つ目がですね、生まれつき目の見えない人をですね、癒す、この技だけはキリストしかできない技とされていました。それゆえ彼らがイエス様に向かって、イエス様憐れんでくださいと叫んだのは、イエス様を救い主キリストと認め信じたからです。それに対してイエス様は言われました。14節、行きなさい、そして自分を祭司に見せなさい、ね、雷病人の判定は、ね、祭司の務めですから、行って祭司に判定してもらいなさいとイエス様のその言葉を信じて祭司のもとへ行く途中、彼らは全員ですね、癒されました。まあ、雷病は清められたと、まあ、聖書は言います。では、この10人の雷病人というのは誰のことでしょう。そういう聖書で10という数字は円数、丸い数の円数ですね。つまり全員とか全体を表します。この雷病人のたちのですね、名前は記されていません。で、聖書で名前が記されていないということは、すべての人、私たちですね、すべての人に当てはまるということ。雷病は引く皮膚感覚が麻痺し、肉体が変形する病気、これは罪を表します。罪は神様に対する感覚が麻痺させ、良心を腐らせ、ね、人生を歪めてしまうからです。で、聖書で雷病は罪を表します。ここにおられる皆さんにお尋ねしますけども、皆さんは救われていますか？アーメンですか？声が小さいですねあなたはですね、あなたの罪はもう完全に一つ残らず許されていますか？あなたは今心臓が止まったら、もう間違いなく 100% 天国へ行きますか？もしイエス様が今日来られたら、あなたは確実にですね、敬虚されますか？雨が少ないですねでは一箇所聖書を開きましょう。第一ヨハネ一章を開いてください。そんなことではいけませんですねはい、第一ヨハネ一章を開いてください。ヨハネ第一の手紙です。では小西前7節から10節までを読んでください。
しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。
聖書を開いている方、7節だけご一緒にお読みいたしましょう。はい。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。そして9節に私だけ読みます。こう書いてあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ここで神様は良いお方ですからですね、私たちを許してくださいますとか、 憐れみ深い方ですからではなくて、真実で正しい方ですからとあります。神様は何に対して真実なのでしょうか。で、それはご自分が約束されたこの神の言葉に対してです。この聖書の言葉に対して偽らないお方であるということです。で、その約束というのは先ほど読んだ7節です。御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますとこう書いてあります。ヘブル人への手紙9章の22節、私だけお読みいたしますが、このように書いてあります。そして律法によれば全てのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。罪が許される手段は兄弟姉妹一つです。十字架の上であなたの罪、私の罪を負って、ね、身代わりに死んでくださった神の子イエス・キリスト様、キリストの流された血ですねこの血によるしか罪の許しというのはありません。よく日本では水に流すと言いますけど、罪は水では流れません。良い行いで贖うことはできません。お金を出して罪の許しは得られません。イエス・キリストの十字架の血以外に罪の許しはないのです。良い人であるか真面目な人であるかですね、善行を積んだ人であるかは罪の許しとは関係がありません。神様の真実というのは御言葉の約束、イエス・キリスト様を個人的に救い主と信じて、イエスの血が、十字架の血が私の罪をすべて取り除く、これをですね、信じ受け入れた人だけが救われて天国に行くのです。もう一度皆さんに行きます。皆さんは天国へ行きますか。アーメンですね。それ以外はないです。良い行いを自分はしてきた、してこなかった、性格が良い悪い関係がないのです。ですね、イエスの血を私の身代わりにイエス様が十字架にかかってくださったと、そのことを信じて感謝して受け入れるだけで、あなたは罪が許され救われ天国へ行くのです。ですね、その軸を絶対ですね曲げないようにしてくださいですね。良い人が天国に行くのではありません。血を信じた人が、ですね、天国へ行くのです。アメン。ね。まあ、映画の話をあんまりすると良くないんですが、ちょっと御言葉のためにですね、ちょっと許してください。まあ、風景門の映画の中で、ヤクザの世界に足を踏み入れた風景門、まあ、右近勝義さんです。ある時お金の取り立てに行きます。そこは母と子の二人暮らし、強引な取り立てのあと、その母と子はですね、親子心中を図りますが、母は死に子供だけが助かります。取り立てに行った時、子供男の子ですが目が合い、その顔が忘れられない。風景門は両親の呵責に苦しみます。その時にアーサー・ホーランド先生の路傍伝道の場面に出会い、キリストの福音に触れます。それから教会に行くようになり、悔い改めて信じ、クリスチャンになると、まあ、そのような場面があります。ルカ17章に戻ってくださいこの10人は行く途中、つまりイエス様の言葉に従った、その時に癒されましたですね。兄弟姉妹、皆さんもですね、神の言葉を信じて受け入れた時、イエスの血によって救われます、ね、どうぞあなたの罪のために流された、ね、イエス・キリストの十字架の 血をですね、信じ受け入れてください。では2番目のポイントに移ります。では小西姉妹、17章の15から19節までを読んでください。
そのうちの一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきて、イエスの足元にひれ伏して感謝した。 彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人癒されたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
はい、この10人はイエス様の言われる通り祭司のところへ行きました。そして祭司に自分の体を見せると、祭司はですね、この住人にあなたは清いと宣言をいたしました。彼らの雷病は医学的にも立法的にも清められました。もう隔離されて生活することなく、自分は汚れていると叫ぶ必要もなく、神殿宮にも自由に出入りでき、仕事にもありつけ、家族と共に住むことができます。そうなったらですね、この住人はどうしたでしょう。そのうちの一人が大声で神を褒めたたえながらイエス様のもとへ引き返してきて、足元にひれ伏し感謝しました。聖書は彼はサマリア人であったと記しています。まあ、当時サマリア人はユダヤ人と付き合いがなく、まあ、神の律法を厳格に守っているユダヤ人たちからは、まあ、偶像を礼拝し他の民族と交わったサマリア人は、まあ、見下げられ軽蔑されていました。そこでイエス様は言われました。10人癒されたのではないか。9人はどこに、いるのか。9人はどこにいるのか。これが今日の説教のタイトルです。そして18節、それからその人に言われた。18節、神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。まあ、外国人とあるのはサマリア人だからです。去年姉妹10人癒されました。イエス様を信じて罪が許されたのです。10人とも神の子クリスチャンになりました。しかしこれからのですね、それからのこの10人の生き方、クリスチャンとしての歩みです。9人はそれぞれ自分の生活に戻っていきました。自分の夢、自分のやりたいこと、自分の目標達成の人生です。しかし一人だけは神を崇めるためにイエス様のもとにですね、戻ってきました。イエス様のもとに来て全てのことに感謝する人生を送ることをですね、選んだ人がいました。私の人生はこれからどんなことがあってもイエス様と共にあり、イエス様に従う人生を歩む。去年姉妹、これがイエス様中心の生活です。風景門の映画から。クリスチャンとなりヤクザの世界から足を洗った風景門は、これから人のために生きると便利屋の仕事を始め、ドブさらいから猫の死骸の片付け、孤独な人の話し相手と、まあ、殺人の依頼のほかは、まあ、頼まれた仕事は何でもやり、そのことによって経済的に祝福されるようになりますが、彼の中に一つの良心の責めがあります。それはあの心中を図った親子のこと、生き残った幼い子供に会いに行き、その子の前で土下座して謝り、その時一つのことを決心いたします。この子を自分が支えよう。それから20年間毎月10万円を子どもの預金通帳に振り込みます。子どもは成長して大人になり弁護士になり、もう経済的な支えは必要ありません。それでも風景門はこれは私の十字架ですからと十字架を追い続けます。イザヤ書51章の1節に、あなた方の切り出された岩、掘り出された穴を見よという御言葉があります。つまり私たちは自分がどんなところから救われたかを、ね、顧みなさいということです。自分がどんなところから、 どんな罪の世界から、惨めな状態から救われたか、あなたの過去を覚えていなさい。風景門は、自分がどんなに大きな罪人であったか、そのことをいつまでも忘れず、自分の罪を許してくださった神様の愛、イエス・キリストの十字架の愛を、いつまでも忘れることなく、感謝して、人のために生きる人生を送り続けます。それからのことはですね、彼の、ここに本があるんですが、平凡な私が月300万円稼ぐ7つの理由とか書いてですね、この本の中に書いてありますけどですね、いろんな場面が映画の中にありですね、とても内容の濃い映画でしたですね、皆さんに見ることをお勧めいたします。キャラ島風景門ですねは元の生活に戻りませんでした。この9人のようにはなりませんでした。これからの人生をキリストに捧げる、キリストと共に歩む、彼のその後の人生はですねまさにキリストと共に歩んだ人生です。この本の中からじゃあ一箇所お読みいたします。どうぞ聞いてください。たくさんのエピソードがあるわけですが私が便利屋を始めてから20年の月日が経ちました。この間世の中の移り変わりとともに仕事の内容、依頼内容も随分変わっていきました。世の中の人は今日常生活の中でどういう手助けを必要としているのか、それは時代時代で変わっていきます。そのことが便利屋の目には本当によく見えるのです。開業当時は換気扇を掃除してくれとか障子を張り替えてくれというような文字通りの雑用が多かったのですが、ここ数年の間で最も増えてきたのが一緒に食事をしに来てくれとか話し相手になってくれという依頼です。そういう依頼主は一人暮らしのお年寄りや夫が仕事でほとんど家にいない主婦の場合も多いのですが、中高年の管理職の人や自営業者など実に様々です。皆さんの中にはお金を払って話し相手になってもらうなんて信じられないと思う人も多いかもしれませんが、現実にはそういう依頼が非常に多いのです。多い月には依頼件数の半分近くがこの手の内容ということもあります。中にはこんなこともありました。ちょっとお話ししたいんですがという女性からの電話を受けて出かけて行って1時間ほど話を聞いたら、今日はこれは今日のお題ですと帯封の吹いた100万円をいただいたのです。その女性は70歳前後で一人暮らしをしていましたが、質素のアパートに住んでいる暮らしぶりからはとてもお金持ちのようには見えませんでした。彼女の話の内容から以前は息子夫婦と同居していたけれど嫁との関係がうまくいかずに一人暮らしを始めたこと、一人になってみるとやはり寂しくて話し相手が欲しくなったことが分かりました。けれども100万円もの大金を払ってでも誰かに私の話を聞いてもらいたいという彼女の孤独感を想像すると現代社会の寂しさを思わずにいられません。この女性からはその後も一度同じように依頼があってまた100万円を手渡そうとしたので、この間十分なお代をいただきましたから今日は結構ですと受け取るのを遠慮しました。逆にそれが気に触ったのかどうか、それ以来彼女からの依頼はありませんでしたが、少なくとも彼女は1時間ずつ2回全部でたった2時間だけ話し相手になった相手に200万円も払おうとしたのです。彼女の言動を見た限りでは、やけになってそういうことをしたとか、精神的なバランスを崩してそういうことをしたわけではないというのは、長年の経験からわかります。おそらく彼女は、誰かに自分の話を聞いてもらうことで満たされる思いがしたのです。彼女にとってはその対価が200万円だったわけです。とですね。こういうエピソード、たくさん他にもあるわけですけど、内容があります。私は先週ですかね、皆さんに報告しましたが、先週トラクトに挟んでいる返信はがきが来ました。で、中に聖書を読んでみたいというところに丸をつけてあります。 つぶく今町に住んでいる田口さんという人、それでですね聖書を持ってここに行きました。でしかしながら上がってみるとですね、彼は私より少し年配の男性で一人暮らしでした。上がってすぐには聖書を渡しませんでした。ずっと彼の話を聞きました。時々私が質問して、で1時間から1時間ちょっとぐらい半ぐらいですね、話を聞いたと思います。で帰り際にこれが聖書ですよとですね、聖書を渡してそこの一箇所を読みました。そうすると彼の方からね、今度教会に行きますからと、でそのように言いましたですね、言われました。教会姉妹、伝道というのは必ずしも難しくありません。相手の人が何を願っているか望んでいるか、それを知ればよいのです。このように話を聞いてあげる、それだけでも立派な伝道です。誰にでもできることなのです。ですね、現代は世のな人が非常に多いとコンさんも明かしておりますけれども、私もそのように思います兄弟姉妹、このイエス様のもとに引き返してきた人のことを考えてみましょう。ルカ17章に戻ります聖書にはこの人のことはあまり、ですね、詳しく記されておりません。しかし聖書はそのことによって私たちに想像するというですね、その余地を与えているのです。兄弟姉妹、御言葉を想像し思い巡らすというのはとても良いことです。聖書の中に清い動物の中に反芻する動物というのがあるのです。胃袋がいくつもあって反芻する動物は清い。御言葉を思い巡らすということはですね、清さにつながっていくのですこの人はですね、サマリア人です。サマリア人はもともとイスラエルの十二部族でした。イスラエル人でしたが、歴史的な経緯があり多民族と混血し偶像を拝んだという理由でユダヤ人から差別され見下げられており、ユダヤ人との付き合いはありませんでした。しかしですね、人間的な外見のものは内なる救いとキリストの人格とに人格とは とは何の関係もありません。兄弟姉妹、あなたの生まれ育ちやってきたこと立場はキリストによる救いと、ね、人格には何の関係もありません第2コリント5章の17節、私だけ読み出します。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりました。なぜなら古い過去のあなたはもうキリストと共に死んでお墓の中にいるからです。クレシマ、あなたの古いですね、過去のあなたはもうお墓の中なんですよ。だからお墓の中からですね、出てこないようにしてくださいですね。あなたはキリストと共に葬られたと聖書に書いてある。生きているのはもう私ではないと書いてある。キリストが私のうちに生きておられると書いてある。で、私が今生きているのは私を愛して私にですね、のために命を捨てられた方ですね、その方を信じる信仰によって今生きているパウロの言葉です。クリスチャン生活というのは何でしょう。置き換えられる生活です。あなたが死んであなたの代わりにキリストが生きておられる、置き換えられた生活、それがクリスチャン生活です。私たちは白からだんだんだんだん、黒からだんだんだんだん灰色から白にですね、変わっていく、染まっていく生活ではありません。コロッと変わる生活なんです。置き換えられた生活、これがクリスチャン生活です。だから古いあなた、過去のあなたはですね、今はお墓の中にいます。今のあなたの中にはキリストがおられます。アーメンですか。だからキリストの生涯をあなたは歩むのです。過去の人間をですね、お墓を掘り起こさないようにしてくださいですね。このサマリア人にも家庭があり、自分の人生や夢や希望がありですね、友人も親しい仲間もいたでしょう。 しかし雷病という呪われた病にかかったことにより、そのすべてを失ってしまいました。家族から切り離され、仕事も友人も失い、彼の 夢もね、つい果ててしまいました。全く絶望の人生、ただ生きていくだけ、そのようなところにイエス様がですね、来てくださいました。望みはイエス様だけ。それゆえ彼は大声で、人生において今までこんな大声でですね、出したことがないほどの大声でイエス様に叫びました。このチャンスを逃したらもう彼は生きる術がないのです。イエス様、先生、どうぞ憐れんでください。この叫び、心の叫びがイエス様に届きました。生きなさい、そして自分を祭司に見せなさい。神の御声に従うですね、私たちの人生においてこれより幸いなことはありません。彼らは途中で癒されました。祭司のところに行き、祭司は彼を雷病なし、清いと判定しました。絶望から希望へ、彼の人生に再び光が差してきました。家族のもとに戻れる、仕事も友人も取り戻すことができる、彼は人生を取り戻しました。ここまでは他の9人とほとんど変わりはありません。これからが彼の人生、これからがですね、彼の人生が変わったのです。残りの人生をどのように歩むか、どのように生きたらいいだろうか。一箇所聖書を開きます。第一コリント6章を開いてください。19節20節です。小西前が読んだ後に聖書を開いている方、一緒にお読みいたしましょう。では小西前、第一コリント6章の19、20を読んでください。
あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。
はい、19節から開いている人、一緒にお読みいたします。はい、あなた方の体はあなた方のうちに住まわれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。イエス・キリストの尊い血、十字架の贖いによって許礼しまい、あなたは神様に買い取られました。このことを贖いというのです。ですからあなたはもう自分のものではありません。あなたの人生はあなたのものではありません。神様のものです。神様がキリストの命という代価を持ってあなたを買い取ってくださった。あなたは神様の所有物です。自分のものではありません。まずこのことを知らなければなりません。許礼しまい、人生を神様に捧げるということは、ね、牧師や伝道者になるということではありません。それは神様の召し、なりなさいという召しがあったときに答えればよいのです。ですね。サラリーマンであっても、公務員であっても、学生であっても、主婦であっても、どんな立場であってもですね、あなたは人生を神様に捧げることはできるのです。20節にこう書いてあります。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。先週よりイエス様中心について語っています。まあ、先週もですね、こう表を見せました。ちょっとこれちょっとテレビの上の真ん中。あなたの人生の真ん中にイエス様がおられます。 人生にはいろんな営みがありますで、ね、仕事もあれば家庭もあります。自分の楽しみもあれば友人もいますですね。ボランティアをしている人もいるでしょうしですね、いろんなもちろん教会もあります。その中心にイエス様がおられて、イエス様がその全てに関わっておられるということです。イエス様中心ということはですね、兄弟姉妹修法を見てください。イエス様中心で3つのポイントに書いてあります。第一、あなたの人生の全ての場面においてですね、あなたがどこにいるにも何をしているにも、そこにですね、イエス様と共に、イエス様を共にしていただくということです。あなたが行くところなすところ全てのところにイエス様が共におられるということ、これ第一のポイント。2番目、あなたはですね、イエス様を 人生の主として全ての状況と問題をですね、イエス様に委ねるということです、ね、自分で何とかしようとしない、自分で解決しようとしないということです。3番目、イエス様の言葉、神の言葉ですね、語りかけ、すなわちこの神の言葉と聖霊の促しに従うということです。聖霊様はご自身の性格に、性質において常に神の栄光を表すようにですね、働いてくださるお方です。最後に一つのお証しをして今日の説教を終わります。まあ、ロシアのソチで冬季オリンピックが始まりました。私は冬のオリンピックが始まるとですね、4年に一度必ずこのお証しをいたします。同じ証しです。ですから、まあ、皆さん何度か聞いたことがあるでしょう。でそれはジャネット・リンの証しです。ご存知でしょうか。1972年にで、ね、42年前です。札幌で東京オリンピックが、ね、行われました。そこに女子のフィギュアスケートアメリカ代表として出場したジャネット・リン、彼女は当時18歳です。1953年生まれ。ジャネットがスケートを始めたのは2歳半の時。恥ずかしがり屋のジャネットがもっと積極的な人間になるようにと両親がスケートをさせました。するとみるみる上達し、12歳の時にはアメリカのジュニアナショナルチャンピオンになりました。しかしこの頃からスケートのレッスン料が家計の負担になり始め、母親は祈った末コーチのところへ行き、これ以上スケートのレッスンを続けることができない旨を伝えました。するとコーチはジャネットからはレッスン料を取らないことを約束し、スケートリンクのオーナーは無料でリンクを使ってくれるようにしてくれました。このことを通してジャネットはスケート競技は単に自分だけのものではなく、多くの人が犠牲を払ってくれたので、その期待に応えなくてはならないものであると思い始め、その意味でオリンピックには何としても出場したいと考えるようになりました。ジャネットの両親は熱心なクリスチャン、小さい頃から毎週日曜日に教会に通っていたジャネットは12歳の時、牧師の話を聞きながら神様が自分を愛してくださっていることがはっきりと分かり、何か温かいものが心に流れ込んできて泣き出してしまい、イエス様が罪の罰を受けて十字架にかかり死んでくださったことを知りました。この宇宙をも作られた神様との関係を深く知って、自分が作られた意味をもっと知りたいと思うようになりました。1972年の札幌冬季オリンピック、12歳の時から目標にしてそのために祈り続けてきたオリンピックにとうとう参加することができました。当時のフィギュア競技は規定とフリーですね。ジャネットは規定が苦手でした。ところがいざ競技が始まってみると、規定コンパルソリーと言いますが、演技がうまくいかず、その時点でジャネットは4位。自分の人生の目標が目の前で粉々に砕かれていくようで、心の中は真っ暗。もうやめたい、もう家に帰りたい、もう滑れない、力が残っていないと叫んでいました。神様のためにぜひとも金メダルを取りたかったし、スケートを続けるために 犠牲を払ってくれた人々にオリンピックを通して恩返しがしたかったのです。悲しくて涙が溢れ胸が痛みました。そのように落ち込んだ時に、選手村で一人神様の前で泣くことができたのは幸いでした。正直な気持ちを神様にぶつけ、真剣に祈りました。するとジャネットの心の中に、あれほど家に逃げて帰りたいと思っていたのに、別にメダルが取れなくてもいいから滑ろうという新たな思いが生まれてきました。とにかく演技を 見に来てくださっている多くの皆さんに、すべての人をお作りになった神様の愛の片鱗でもいいから表現してお見せしよう。私がメダルを取ろうと取るまいと、それに関係なく私を愛してくださる神様をスケートを持って表したいと思いました。フリーの演技は世界中にテレビで放映されました。まあ、実は私も42年前その演技をテレビで見ましたが、アナウンサーが、まるで天使が降りてきて滑っているようですねというほど素晴らしい演技でした。ところがこの大事な演技の最中、ジャネットはこともあろうに転んで尻餅をついてしまったのです。まあ、その写真もあります。しかし不思議なことに、起き上がったジャネットは氷の上で微笑み続けていました。神様はこの時ジャネットと共にいてくださり、立ち上がったジャネットに失敗を恥じずに次に進んでいく新たな力を与えてくださいました。その光景を見た世界中の人は感動し、ジャネットは一夜にして世界中の有名人になってしまいました。たった一人の少女が神様のために精一杯やったことが、このような信じられないような結果を残すことになろうとは誰が想像できたでしょうか。その結果、ジャネットは銅メダルでした。が、ジャネットはこのオリンピックにおいて金メダルよりももっと尊いものを手にしたのです。今日でもジャネットは多くの人に尋ねられます。どうして氷の上で転んだのに、その後あのように微笑んで滑ることができたのですか。ジャネットは言います。私たち一人一人を心にかけてくださる神様は、あの時私が失望の中から捧げた祈りに応えてくださり、救い主の手の中に挫折や失敗を委ねることにより、あの4分間の演技の中で希望を与えてくださいました。それは挫折しても傷ついても新たな道を指し示し、再出発をさせてくださるものなのです。そしてそれはオリンピックで金メダルを取るよりもはるかに尊い経験でしたと。この後ジャネットは結婚して、今2人の、確か2人だと思っていますけどね、男の子を持った、もう今60歳越してますよね。ひょっとしたらおばあちゃんになっていらっしゃるかもしれませんね。兄弟姉妹、誰でも人生につまずき、挫折しですね、挫折を体験します。この雷病人しかりですね。風景門もウコン勝吉さんもジャネットリーもそうでした。しかしイエス様を知ってですね、心の内を打ち明け、人生のすべてを明け渡した時、神様は再び立ち上がる力をね、前に進む力を与えてくださいました。どうぞあなたの人生においてイエス様を真ん中に置いて、すべてのことに関わっていただき、問題も困難もですね、すべてを委ねてください。聖霊様は必ずでね、あなたの人生において神の栄光を表すように、ね、導いてくださいます。これがイエス様中心ということです。ではお祈りしましょう。祈ってください。